章の中から、金持ちの青年とか若い議員とかそういう名前で呼ばれている一人の男性のが登場する場面を読んでみたいと思います。さて一人の男がイエスに近寄ってきていった。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねるとイエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。また何か欠けているのでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。この青年は他の福音書にも登場する人で、その中では議員と書かれていたり裕福なと書かれている若者であったようであります。この人はとても真面目な人だったようです。ユダヤの律法に書かれているいろんなことを、ね、真剣に真面目に考えてそれを破らないようにそれを守ろうとしていた青年であります。それでもこの人がそのことを全部しても何か足りないと思っていてイエス様のところに訪ねてきた場面であります。この当時イエス様、イエスキリストという方はもちろん神の子でありますが貧しい大工の家に生まれておりました。そして30ぐらいまでその大工の仕事をしておりましたけど30ぐらいになって本当にこの地上に生まれてきた役割を果たすためにその仕事を始めました。その始めた仕事といえば当時の宗教者たちが言っている宗教観とは全く違う神概念を教えておりました。あれをしなければいけない、決まりを守らなければいけない、そして他の人々と自分とを区別するようにと言われていたこの宗教観を持っていたこのところにイエス・キリストは他の人との区別をなくし、また神はそのような小さなものではないということを語り続け、守ることで救われるのではないということ、ただ神に助けを求め神が遣わした御子を信じることだということを伝えましたから、当時の宗教の人たちにはとても嫌われていました。そして少し興味があってもこの人の横に近づくことを良しとはしておりませんでした。他の場面でもその仲間がイエス・キリストに話を聞こうとするときには夜に人通りがなくなった真っ暗な道を会いに来た、まあ、そういう形であまり人前ではこの人に語りかけることを、まあ、心よしとはされておりませんでしたから、この時代の中でこの宗教に熱心な若者がイエス・キリストに直接話しかけるというのは非常に大胆なことであると思います。突然唐突に先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。 唐突に目の前に現れて究極の質問をしました。この時のイエス様の返事がとても興味深いので、今日はそのことをご一緒に考えてみたいと思います。どんな良いことをすれば永遠の命を得られるでしょうか。青年はそう聞いておりました。大丈夫です。失礼いたしました。青年はそのように良いことをして、どんな良いことをしたら良いのだろうと思いながら生きてきた人でした。ですから良いことと思われることはいろいろやってきたわけです。それでも何か足りないと思っていた。イエス様はそういう彼に何と答えたかというと、とても不思議な答え方をしています。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。不思議な答えだと思います。どんな良いことをしたらいいのかと聞いている、いいのでしょうかと聞いているこの青年に、良い方という返事をするわけです。良いことと良い方、この違いにイエス様は気づいてほしかったのだと思います。良いこと、あれこれと人に親切にすること、それはとても良いことであります。本当に素晴らしいことでありますが、救いというのは良いことのした結果ではないというのです。良いことをして切符を買うようなものではない。では救いとは何かというと、良いことではなく良い方、神様のご性質を理解し信じることだというのです。何か良いことをして神様の注意を引いて、関心を引いて、神様の怒りを収めて、私をお願いですからこういうことをしたので許してくださいというのではなく、それでは神様はその人にとって良い方ではないわけです。私を救いから除外しようとする嫌な方であります。嫌な方に点数稼ぎをしてなだめて、どうかそこを何とかと言って救っていただくというのが当時の考え方だったようであります。イエス様はなぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。さあ、面白い答え方であります。良いことをして救いを勝ち取ると思っていた彼に、あなたの神様、あなたが考える神様は違うんじゃないか、斜めすかして救いの中に入れていただかなくてはならない方ではなく、この方は良い方なのです。この方は私たちを救いたいという願いでいっぱいの方であります。どうかあなたは滅びないでくれ、あなたはどうか私から逃げ去らないでくれ、これが神様の言葉であります。良い方、この方を知りなさいとイエス様は言うのです。良いことをして、そして切符を勝ち取ろうとしていた彼に全く違う思考の転換を促しているのであります。良いことをしてというのでしたら、あなたは掟のすべてを守らなければならない。すべてというのはどういうことか。あれをしない、これをしない、こんな間違いをしないではなく、良いことをとことんするわけであります。イエス様はもし完全になりたいのなら 行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさいと言っています。あなたがすることで切符を勝ち取るのなら、あなたは完璧にならなければならない。どうかあなたはそれができるのかと言っているんです。青年はそれができないことに気づきました。彼には財産、大切なものでありました。そして自分の力で救いを勝ち取るという生き方も彼には捨てがたいものだったのかもしれません。ただ憐れみで救っていただく、助けてくださいと言って何も払うものがなくて、それでも助けていただく、この惨めな謙遜な姿勢をこの人にとっては我慢ならなかったのかもしれません。彼は悲しみながら去っていきました。それでもこの青年が悲しんだことは良いことだったと思います。悲しんだからこそ自分の弱さ、自分の不完全さに気づいたわけであります。そこからこの人がこの悲しみから神様助けてくださいという思いがつながっていく、これはある意味で彼にとってこの不足の気づきは大きなチャンスがありました。決して好きなことではなかったかと思いますが、このことを通して彼は自分の不足にやっと気づくことができました。彼は悲しみながら帰っていきましたが、この悲しみは無駄にならなかった。良いことと良い方、イエス様はそう答えました。良いことではなく良い方を求めなさい。あなたを救おうとする神様であること、そのことに気づいてほしいと言っているのです。では今日のバイブラーはこれでおしまいです。お祈りいたします。愛する神様、青空を感謝します。聖書の言葉をありがとうございます。あなたは良い方であり、私たちを滅ぼそうと待ち構えているのではなく、私たちを救うためにいろんな準備をしてくださって、完璧に準備をしてくださった方であります。助けてくださいとあなたにお願いできますように。ご覧になっていらっしゃる患者様がどうか今日癒される一日でありますように。また大切なご家族や大切な方々をその場にあってお守りください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお願いします。お越しください。